社会人にふさわしい30の服装なら、その時、ビジネスにおける身だしなみは生活中心の評価に関わる。学生の頃は自分の好みに合わせて好き勝手に服を着ていました。多少、やんちゃな服を着てしても感じても文句は言われません。ちょっと派手な髪型、化粧、服装、服装を身につけてもすごい格好をしているのではあります。小さな成長を受けてはあるぐらいです。しかし、社会人になってからは些細な成長だけではありません。おかしな身なりをしていると生活が疑われてしまい、ビジネスでは悪い影響になります。人の生活、信用までかかわり、ビジネスにおける身だしなみは決して無視できません。今では自分の好きな身だしなみをしていないという人を社会人になれば変えてはなりません。学生の頃のように自分の好きな格好をすればいいわけではないのです。ビジネスの場において服装は仕事の信用に関わります。お客様と話をするときもきちんと社内の人からは信用が得られます。仕事の話もスムーズに進み、営業が出やすくなります。私服の人の話よりずっと社長から話の方が話の説得力があるからです。社内においても身だしなみが整っている人からは真面目な印象を受けて評価も高くなります。人間とは不思議なのできちんと着装している人はきちんと仕事もしてくれるような印象を受けてしまうのです。身だしなみは社内社内に関わらず重要です。今一度意識を改めましょう。身だしなみを整える。社会人にふさわしい30の服装なら、その2、まず最低限身だしなみは晴れとブランド。ビジネススーツには様々な種類があります。スーツは基本的に声を落ち着いたような形をしているので自分の好みで選んで大丈夫です。しかし選んではいけないものなので気をつけましょう。社会人としての身だしなみは晴れとブランドは楽です。この2つの身だしなみは社会人として NG です。そういう服を着なければいけないと口なしを除いて晴れとブランドを押さえるようなビジネスの身だしなみです。仕事に安定がないように注目されやすい格好からです。注目されやすくなると仕事をしている人の集中力となったり社内の雰囲気が乱れたりします。また、他人印象になることも無視できません。晴れとブランドは格好に力を入れた状態です。そんな服装の人を見ていると本来の仕事より格好に力を入れている印象で仕事に力が入っていないように見えるのです。晴れとブランドは避ける。社会人にふさわしい30の服装なら、その3、どんなに暑くても訪問先はスーツを着てからです。夏の前は外回りをする営業マンは朝の戦いになります。突き刺すような日差しの中を外回りするだけでも大変です。その上、歩いて体を動かしていると汗は止まらず滝のようになります。当然、上着を脱ぎたくなります。腕回りをして体幹も外したくなるでしょう。汗びしょびしょになると汗の匂いも強くなり、快感も増してしまいますから、外にいる時には脱いでも構いません。上着を脱いで外回りをするのはいいのですが、一つ気をつけてほしいことがあります。どんなに暑くてもお客様のところへ訪問する際には、一度スーツを着たら訪問してほしいのです。スーツを見たままの訪問は、正しい印象を与えます。上着を脱いで、ネクタイを外したままで訪問することと変わりません。お客様の姿勢には一応に変わります。汗をかいて、スーツを着用してから訪問しましょう。身だしなみを整えてから訪問することが大事です。どんなに暑くても訪問する際には、スーツを着て身だしなみを整えておく。社会人にふさわしい30の服装なら、その4、リュックサックより出社の際、荷物を入れるのは簡単ですか？それともリュックサックですか？人によって好みが分かれるところですね。ただ、でさえ使える仕事ですから、出社の際は少しでも楽をしたい気持ちを持つ人もいるでしょう。そんなとき、やはりリュックサックを選ぶ人が多いのではないでしょうか？両手が自由に使えるようになるからです。使いにくくなるため、通勤も楽になることでしょう。歩きやすくなったり、今夜は立ち読みしやすくなったりします。山登りはリュックサックが定番であるように、使いにくさや歩きやすさを重視すれば、リュックサックの身に入れるものはありません。しかし、です。だってこいつの良い格好ではありますが、家に帰る年齢のも確かです。スーツならリュックサックという組み合わせはビジネスマンとしての身だしなみとして家に帰ってしまう年齢があります。例えば、車を買うときに対応する際にはリュックサックで現れると大丈夫なのかなと不安になります。家を購入するとき契約書のリュックサックから出ると内容に不審なものが来ることでしょう。もちろん本人は決してそういうつもりではなくてもそう思ってしまう責任があります。だから格好をしているなら手を抜いたり、軽く考えていたり通用するのが誤解されやすいのです。このことでスムーズに進められるはずのビジネスの妨げになることもあります。では、どういうものがビジネスが正しいのかというと、やはり簡単です。片手で持てるタイプのものがおすすめです。片手でバッグを持ち、さっそうと歩きながら仕事ができるビジネスマンが集中します。ビジネスは見かけで判断されることがあります。周りの人から見たように見られる姿をすることが社会人としての仕事を進めやすくなるのです。片手でバッグを持ち、会社へ向かう。社会人にふさわしい日本も目は見えませんが、大切なポイントの一つです。こういったお客様のところへ訪問するというときに、匂いのようなことは避けるようにしましょう。そんな匂いのところのところには何を思い浮かべますか？気をつけておきたい人は、ニンニク、タバコ、汗です。この3つは特に匂いのポイント、特に厄介なものです。心当たりのある人は、この時を捨てておきたいことです。13時からお客様との話があるときには、昼食に餃子のようなニンニクを使った料理は避けることがいいでしょう。食べた本人は匂いが気にならないかもしれませんが、近くにいる人は良いものです。タバコも要注意です。タバコを吸った後、匂いのところへ来るまでに時間がかかりますから、通過に注意です。よく間違いないのですが、お客様と会っている最中にタバコを吸ってはいけないと思い、直前にタバコを吸ってしまいます。実はそれも NG なのです。実は吸った直後にはタバコの煙が吹いて一番強く匂いが残っている状態です。ある直前ではなく、少し時間が空けておくように気をつけたいところです。汗は匂いの強さに個人差があります。特に夏の汗はアンモニアを含んで悪臭を放ちます。自分の匂いが比較的強いと思ったら、お手洗いで消臭スプレーを活用することを忘れないようにしましょう。人は直前にニンニク、タバコ、汗には気をつける。社会人にふさわしい30の服装なら、その6、香水も同じでは悪臭になる。女性がまず気をつけたいのは香水です。私が会社でエレベーターに乗ったことです。たまたま隣に合わせた女性が強い香水をしていたので、息が呼吸困難になったことがあります。いい香りのブラスでは香りではなく悪臭です。エレベーターの中のような密室では見えられません。その上、女性に対して香りを指摘するのもなかなかできないものです。私はあまりに強い香水でどういう女性なのかちゃんと横を見て確認しました。その女性も私の視線に気づいたようです。私は強い香水に迷惑で散らしていたのに、その女性は男性からの視線を集めていると思い見合いとしています。自分の香水はたくさんの男性に向けているのでと勘違いをしているようです。そういう流れになっていると気づいた私は余計に気分が悪くなってしまいました。貧血で倒れそうになったことはありますが、香水で倒れそうになったのはこの時が初めてです。多くの女性は持てたい、気にされたい、生きていると思われたいという理由から香水を身につけます。そういう気持ちが強い人はいつの間にかつい香水を多めにつけてしまいがちです。厄介なことに香りが強すぎると鼻の判断が無くなり、いつの間にかつけすぎてしまうのです。女性の人にまず気をつけていただきたいことは香水です。香りは人それぞれ好みがあることを知っておかなければなりません。女性と同じです。自分はいい女だなと思っても他の人には苦手な女だと感じる場合もあります。香水も人の好みがあります。自分がいい香りだと思っても他人には悪臭だと感じることもあるんです。利己的に抑えるかもしくは少ないことが一番です。女性は必ずしも香水をつけてはならないという身だしなみはありません。むしろでも他人に迷惑をかけるわけではありませんからならないではありません。香水の強さに気をつける。社会人にふさわしい30の服装なら、そのならこの香りの香水さえ誰の迷惑になるかわからない。私の職場に花粉症を患っている人がいます。花粉症の施設は特に厳しいらしく一日中くしゃみをしています。しかし花粉症の施設を過ぎてもまだくしゃみをしています。不審に思い尋ねました。花粉の施設は過ぎていると思うけどまだ花粉が飛んでいるの。すると思わぬことが返ってきました。実は大きな声では言いませんが、目の前に座っている女性の香水に悩んでいるのです。今のくしゃみは花粉ではなく香水のせいなんです。相手の女性だから用意もいないのです。なんとその彼は目の前に座っている女性の香水のせいでくしゃみをしていたのです。ただでさえ敏感な花を持っている彼は花粉のみならず香水にも反応するようです。しかし目の前に座っている女性はまさか自分の性とは自由者の状態です。その女性は怖いと怖いでいらっしゃいです。あなたの香水臭いからやめてと用意もいません。言った後の方がもっと怖い。私はこういうことになってから香水が好きなのが一番だと思うようになりました。大勢の人がいる職場では様々な人がいます。女性の中には香水を捨てる人もいます。強い香水はもちろん職場では避けるべきですが、ほとんどの香りですが考えものです。彼のように敏感な花を持っている人がどこにいるかわかりません。気づかないことで誰かに迷惑をかけている場合もあります。やはりむしろ向こうが一番だと思います。香水は好きなようにする。社会人にふさわしい30の服装なら、その8、露出の多い身だしなみは控えること。女性だけでなく男性も注意したい身だしなみは露出の多い身だしなみです。楽な服装が許される職場でも露出が多いと仕事に支障が出てしまいます。プライベートでは露出の多い服を着ていても周りの社員の集中力を奪いやすいため職場では避けるべきです。やはり彼の見える服を着ていることになってしまうので、目の前には仕事の可能性があります。直接仕事の可能性になっても間接的に仕事の可能性があります。男性ならノースリーブ、サンダルを使います。肩掛けで膝もしっかり掛けるような服装を心がけるのが賢明です。仕事の露出は必要ないのです。露出の多い服装は控える。社会人にふさわしい30の服装なら、その9、面倒くさい職場の判断だからこそ清潔感にさらしやすい。あの人はなんとなく清潔感がある。あなたの職場にはそう言われている人はいませんか？そう言われる人はおそらく職場の判断をする習慣があるのではないでしょうか。会話をしたり、笑ったりするとき、時折チラッと見せる習慣が見えです。その中に見た瞬間に、なんとなく気持ちの良い印象を受けます。チラッと見るなら、清潔感があれば、あなたは好印象になるでしょう。清潔感があるという印象を相手に与えることができます。基本的に食事は1日3回、1日3回も判断しなんて面倒。食事の判断を面倒だと感じる人も多いことでしょう。 親、だからこそチャンスです。何でもそうですが、兄と差をつけるのは面倒なことをするときです。お茶や仕事でも面倒なことを選手するからこそ兄と差をつけやすいのです。努力をする人はかっこよく目立ちます。誰もいない面倒なことをないように積極的にすればあの人はなんとなく清潔感があるという印象へ変わります。時折、見せる瞬間はゆっくり少しずつ相手の心に気持ちの印象を与えます。話をした方も話をするときには堂々とした態度になります。話したり自信がつき、楽しいときや嬉しいときは思い切って笑うことができますね。その面倒くささを乗り越えて、きちんと話ができる人がなんとなく清潔感があるねと笑える人になるのです。面倒だからこそ職場の話で差をつける。社会人にふさわしい36層なら、その10、千葉で呼びましたが仕事ができなさそうに見える。クイーンが大切なのために毎週自分で選択する人がいます。もちろんそれは構いません。節約のために自分の努力を強く意識している人は素晴らしい。しかし問題なのは選択です。選択の内容の高い人がいるのです。アイロンをかけないと挨拶はしわで余裕になります。いくら節約のためとはいえそんな難しい格好で仕事をしていると職場で自分の評価を落としてしまいます。しわで余裕を挨拶をしている人は仕事ができなさそうに見えてしまうのです。しわのない一品と伸びた挨拶をしている人の方が仕事もできるように見えます。仕事も大切にしながら見た目も大切にする人が本当にできる社会人です。選択をした挨拶はきちんとアイロンをかけるようにしましょう。しわで余裕を挨拶をしていないようにする。社会人にふさわしい36層なら、その11、アイロンが面倒な営業局の挨拶にすればいい。しわの挨拶をしていると職場では大変になります。しわを外すためには選択した後にアイロンをかければ済むことです。しかし私も一人暮らしをしているのでよくあるのですが、アイロンは本当に面倒なのです。水を用意して暑くなるまで待たなければならないし、手間がかかります。やけどの危険もありますが、注意も必要です。こんな時の生活の知恵を紹介しましょう。アイロンをかけるのが面倒な営業局の挨拶を試してはいかがでしょう。乾かすと自然にしながらピンと伸びるが実はあるのです。アイロンをかける必要はなくなります。アイロンを使わないためやけどの危険もありません。営業局の挨拶は確かにちょっと後悔はありますが、長い目で見て実はそちらの方が時間のお金も節約ができます。こちらも生活の知恵として活用してみましょう。営業局の挨拶で時間とお金を節約する。社会人にふさわしい36層なら、その時に、かっこいい世界も左右に傾いては根性が半減する。根性を締めていただけでは不十分です。左右に流して不安定です。たとえネクタイを締めていたとしても左右に傾いては根性が反転します。できる社会人になりたければネクタイピンはしっかりつけておきましょう。ネクタイピンは単なる飾りではありません。仕事を効率よく進め、見た目を整えるためのアイテムです。ネクタイを締めた後、左右に傾かないようにネクタイピンで整えます。ネクタイを止めておかないと不便です。トイレで手を洗うときに前髪になります。ネクタイ前に変えて手を洗って水しぶきに増えます。ネクタイがびしょびしょになります。手を洗うときにいちいちネクタイを気にするのも手間が増えます。濡れたてでネクタイを触るわけにもいきません。初めからネクタイピンで止めていないです。面倒だと感じてもピンで止めないと面倒がさらに増えます。会議で真剣な話してもネクタイが曲がっていると格好悪くなります。ネクタイが曲がっている人の真面目な発言をしても冗談に聞こえてしまうのです。発言内容まで影響が及ぶのですが、ネクタイピンは停止できません。やはりまっすぐ下のネクタイが一番かっこいいのです。ネクタイはきちんとネクタイピンで止める。社会人にふさわしい36層なら、その13、帰宅してみたスーツはきちんと判断に至る。挨拶の話には職場だけの話ではありません。仕事が終わり、帰宅してからも大切な運動があります。あなたは脱いだ上着をどうしているでしょうか。まず、こったらしにすることは厳禁です。脱いだままにしているとシワによって肩も崩れます。翌日、また上着を着るときには余裕になっています。上着を見ればきちんと判断に至る習慣を持つようにしましょう。当たり前のことですが、男性は意外に着ていない人が多いのです。仕事に際して帰宅すれば上着を見ままにしたくなる気持ちもあります。しかし、そこで最後まで考え、帰る習慣を持つことです。些細な習慣ですが、これだけ急所できない人でスーツのシワを持ってしまうのです。脱いだスーツはきちんと判断に至る。社会人にふさわしい36層なら、その14、服装中の職場でも何でも着るわけではない。職場によっては給付に対して官僚や仕事をきちんとこなすことができれば OK としている職場も確かにあります。しかし、勘違いをしていないことは服装自由、だからとはいえ何でもいいわけではないのです。職場は仕事をすることです。仕事をするために会社へ来ているのですが、仕事とは関係ない服装はいけません。おしゃれを意識した格好は仕事の邪魔になるです。ましてや仕事に支障を来してしまうような格好は絶対に避けるべきです。三段目は私たちで出社している社員のこの会社を見るとどう思うでしょうか。どんな教育をしているのか。誰しない会社、遊びに会社へ来ているのか。そう思われても仕方ありません。最低限仕事を意識した格好で出社することが大切です。服装自由の職場でも最低仕事のできる服装で出社する。社会人にふさわしい36層なら、基本的に仕事が終わった終了は個人の自由です。4人調整に時間に帰ってもいいし、友人と飲みに行っても構いません。みんな笑顔に行っても、みんなで美味しい食事をしに行ってもいいでしょう。もちろん、こういうことのデートも問題ありません。しかし、仕事の後のデートがあるとはいえ、遊びに行くような仮眠まで出社するのはまだないんです。仕事中は仕事をしに来ている人もそうです。仕事の後のデートがあるとはいえ、仕事中にデートの出し合いをしては、仕事の雰囲気を悪くするでしょう。今、遊びに会社に来ているのかね、と、上司に聞かれます。ピアス、ネックレス、香水、おしゃれ、洋服などは仕事中には身につけてはいけません。仕事が終わった後のトイレや更衣室で着替えなどして服しましょう。終了後はデートでも何でも自由ですが、仕事中は関係ないのです。終了後のデートがあるとはいえ、あれは格好で出社するのはやめる。社会人にふさわしい36層なら、その16、濡れたてままトイレから出てきてはいけない。私が仕事をしているとき、社員全員に向けて、女性社員からのいつもメールが来ました。どんな内容なのかというと、注意に関する内容でした。最近、ドアは手を取らずを触ったときに濡れていることが多いです。不快な気分になります。衛生上もよくありません。先日も同じようなことがありました。きちんと手を拭いてからドアを触るようにしてください。ドアの内容は私の話ですね。これはどういうことかというと、トイレで終わった後、反対で手を拭かずにそのままドアを拭く人もいるようです。手をきちんと拭きはないにトイレから出る人もいるようでしょう。そのためドアを拭いたときに濡れてしまい、次にドアの触る人を不快な気分にさせてしまいます。女性はきちんと手を拭き終わってからトイレから出る人が多いのですが、男性はその場合は適当なのです。私も含め、男性社員もきっとした内容でした。今度からは手を拭き終わってからトイレから出るよう、メールを読んだ誰もがそう思いました。手をきちんと拭いてからトイレから出る。社会人にふさわしい36層なら、その10なら、ビジネスでは靴下は黒が常識。小学生や中学生の頃は白い靴下を履いていました。その通りに残っているのか、仕事中も白い靴下を履いている人がいるのです。また、靴下が出来回っていないのか、茶色や黄色の靴下を履いている人もいます。ビジネスでは靴下は黒というのが常識です。就職活動の以上、読んだことがあれば、これは注意事項として必ず書かれています。きちんと就職活動をしたことがある人と、このタイミングで靴下の常識を学ぶはずです。なぜ、黒が進められているのかというと、今大きく関係しています。ビジネスで見せるのには、スーツは黒が多いのです。上下の服装で整っているというのに、靴下の仕事だとどうなるか想像しましょう。目立って格好が悪いからです。実際にビジネスの場でも白い靴下を履いている人が時々いるのですが、目立ちます。見ている時に恥ずかしくなります。スーツの方なら靴下の方の方が目立ちません。上下の靴下は上の靴下でもいいでしょう。しかし、上下の仕事はビジネスではありません。ですから、白い靴下は見ないのです。明るいようになると目立ち、遊ぶことがなくなります。ビジネスの場では黒い靴下を履くようにしましょう。黒い靴下を履く。社会人にふさわしい36層なら、その18、清潔感のある人は仕事ができる証拠。清潔感のある人は仕事ができる証拠といっても過言ではありません。私は興味のときにこの人は仕事ができるだろうかという判断の清潔感から確認します。仕事の人と清潔感は大いに関係しているからです。清潔感と仕事は関係ないのでは。いえいえ、大きく関係しています。実際によくあります。言われたことで同じ人は普通のビジネスマンです。本当にできるビジネスマンは人が気づかないことについて言われる前に行動するものです。これは清潔感と同じです。清潔感を保つためには人が気づかないことについて言われる前に行動しなければなりません。服装や髪型は鏡を見ればすぐ確認できるため整えている人は多いでしょう。清潔感は目立たないことが多いため何度も高いのです。爪、話すこと、汗の匂い、見方、どれも見にくく気づきにくいですよね。だから清潔感を整えるのは苦労します。しかし、逆にはこのように気づきにくいことができないとしている人は仕事できるという証明です。気づかないことについて言われる前に行動しているからです。清潔感の相性はそうした全てセンスや感性、行動力と行動の速さを表します。清潔感イコール仕事力です。仕事を磨く前にまず清潔感を磨く。社会人にふさわしい36層なら、その19、服は見えないからこそ気をつける。鏡を見れば顔が見え、髪型が見え、服装が一目で分かります。見えるので身だしなみも整えやすいことです。少し努力をすればすぐ解決します。しかし、姿形を整えることだけが身だしなみではありません。清潔感も大切な身だしなみの一つです。清潔感の難しいところは目立ちにくいところが多いので、気づくまで時間がかかることです。鼻毛、体臭、目に、靴の汚れ、どれも見にくく気づきにくいポイントですね。だから清潔感を整えるのは苦労するのです。特に気づきにくいのは何と言っても不正です。背中の周辺は鏡を使っても見えません。当然、自分からも見えません。しかし、鏡からは背中の周辺は正面であるのです。その上で目立ちます。痛みも良いも何も感じませんが、いつも何か教えますから注意が必要です。今あなたの背中を見てみましょう。見ると言っても確認しないところですが、怪我をしていないでしょうか。 そんな細かなところまで手が出てくるこそ、本当の清潔感が表現できるのです。背中の毛は特に気をつける。社会人にふさわしい30の服装なら、その20、派手なメイクはダメ。だからとはいえ何もしないのもダメ。女性にとって仕事は地味なメイクが基本です。派手なメイクは遊ぶ心が感じられるのでビジネスには不要です。しかし、こういうことを言うと、じゃあどうメイクがいいんだねという人がいます。地味なメイク、だからとはいえ何もしない方がいいと言っているわけではありません。メイクをしていないと、今度はだらしないと、ただらしにしている、ケアができていないと、マイナスの印象になります。適当なメイクも仕事の一つです。適当にする化粧は目の輪を隠したり、肌を荒くにしたりする効果があります。綺麗に整っているメイクは仕事ができそう、しっかりしている、チェックそうだというプラスの印象になります。必要最低限の化粧道具はバッグに入れて持ち歩くようにしたいことです。地味なメイクを心がける。社会人にふさわしい30の服装なら、その20、上達と決めた深いと感じる人がいるためやめた方がいい。おしゃれと清潔感は紙一重です。仕事がおしゃれは不要ですが、清潔感は必要です。時々この両方が頭に選択に迷うことがあります。その代表として、まず挙げられるのは男性の上達と決めです。人、道と場所によっておしゃれと清潔感は紙一重です。これは自分ではこれが大丈夫だろうと思っても、人によっては深いと感じる人が多いようです。男子のように頭の上達と決めは不適切であることは当然ですが、綺麗に整っているとはいえ気をつけた方がいいのです。上達と決めは人によって受け止め方が様々です。若い人には綺麗に整っている上達と決めはかっこいいと映るかもしれません。しかし、年配の上司にはやはり出しないと見る人がまだまだ多いのです。自分たちの時代で考えるのではなく、この時代の人から見てどう受け止めてもらえるか考えることが大切です。絶対に上達と決めを出してはいけないとはありません。しかし、選択肢があれば無難に上達と決めは避けた方がいいでしょう。間違いなくその方が清潔感があります。無難に上達と決めは避ける。社会人にふさわしい30の服装なら、その20に、着全体を指摘するには工夫のある言い方が必要。悪い身だしなみは成長すればいいことです。職場でお互いに指摘しない一番大前世はさほど身だしなみで大きな問題になることはありません。何より大きな問題になるような身だしなみは上司が成長しています。何という格好をしているのか、職場に行くやつはやめなさい。そのため大きな問題になることはありません。しかし、たとえ上司はいえ問題になる身だしなみであるにもかかわらず指摘しにくいことがあるのです。例えば、ズボンの着全体謎の規定です。男性が特に言った後、ズボンの着が全体になっていることがあります。女性社員が指摘しにくいことはもちろんのこと、上司さえ指摘するの勇気が必要です。人前で指摘をすれば他の社員に聞こえてしまい大笑いされることでしょう。相手のことを考えればさらに指摘がしづらくなります。着全体は悪いなってどうしているわけではありません。しかし、上司が姿でお客様の前に出るのはご法度です。どう指摘すればいいのでしょうか。特に言われてはいかがですかと言えばいいのです。こうした表現は女性も気にできますね。指摘しにくいことははっきり言うのではなく、遠回しの表現を使って気づいてもらいます。トイレに行くから着が全体になっていることに気づきます。指摘しにくいことはトイレに行かれてはいかがですかと表現しましょう。ズボンの着全体はトイレに行かれてはいかがですかという表現で気づいてもらいます。男性も女性も共通することですが、身だしなみにおいてボディラインの上昇する服装は注意が必要です。男性は不格好になるのは言われてもありませんが、特に問題なのは女性です。ボディラインの上昇した服装は一見問題ないように思います。腹を見せているわけでもなく、だらしない格好でもありません。新たな男性の気を引いてしまうような服装は上司の指摘があってすぐ改善されます。しかし、ボディラインの上昇した服装は問題されることが少ないためなかなか改善されないものです。だからこそ、あえてここで紹介したいと思います。大きな声では言えませんが、女性がボディラインの上昇する服装をしていると指導している男性の気を引いてしまいます。学生時代、可愛い女の子が隣の席に座れば、黒板より隣の女の子の方が気になり、伝統に集中できなくなる男性は女性が気になり、女性も男性が気になります。余計に性の恐怖ような服装は仕事ではなおさらご法度です。女性は会社で仕事をするときは、無駄な服も NG ですが、キッチンの服も NG です。プライベートで仕事はいいのですが、会社で仕事をするときは気をつけたいことです。ボディラインの上昇する服装はやめ。社会人にふさわしい30の服装なら、その14、余計なると不安がならないように集中できる。私は会社に余計にたくさん向いています。余計に挨拶、余計にお願い、余計にお願いです。なぜそんなことをしているのかというと、もうわかるんですね。万が一の事態に備えているからです。人とぶつかって不安が出てしまう。飲み物を落として、挨拶を汚してしまう。ハンカチを汚してしまう。会社で仕事をしていると、こうした大雨みたいな発生することがあります。自分は大丈夫だと思っているときに限って、飲み物を落として会社を汚してしまうのです。私は良いないと落ち着きません。コーヒーを飲むときも絶対に落とさないようにしようと気をつけて、歪んでいません。気をつけていると緊張して手が増えてきて、余計にコーヒーを落としてしまいそうになります。良いないと心配にならないのです。一時はキャップ付きの飲み物しか飲まないかもしれないです。しかし、良いないはそうした心配とは無縁になります。もし飲むことがあっても、良いないと思えば飲むのも気になります。自分のためであり仕事のためです。仕事では失敗が許されません。仕事的な身だしなみで仕事に合わせたくないため、こちらで備えられることは備えるようにしています。備えれば不安心です。実はそのことも私は取り添えています。読みの最近、読みの改めに読みの復習。また、身だしなみにも運動量もかなり取り添えています。読みの復習の心、読みの作戦集、読みの消しゴムなどです。つまらないことで不安になりテレビを使いたくありません。読みを用意することで不安をできるだけ小さくして、読みに集中したいのです。読みを用意して万が一に備える。社会人にふさわしい30の服装なら、その15、消臭スプレーもさらば消臭しよう。主、自分の汗が飲み始めたら消臭スプレーを使用するのがならです。自分が良くても隣に座っている人には迷惑をかけてしまうのです。また足の匂いも気になり始めたら足の匂いで3人のスプレーを普通に消毒するというのは悪いません。足の匂いが意外なことで他人に迷惑をかけてしまいます。忘れてないのはタバコの匂いです。喫煙所でタバコを吸った後には全身に匂いが飛びついています。喫煙所からそのまま帰ってきた人のタバコの匂いは近隣者のタバコのストレスになるのです。せめてスーツにタバコの匂いで3人スプレーを使うなどマナーを心がけるようにしたいところです。しかし、そうしたスプレーを使うのも私は重要です。実際に私の職場であったお話です。ある同僚が自分の靴の匂いが気になり始めたため、他の人の迷惑にならないよう消臭ここまではまだ良いのですが、問題は場所です。自分のリスクで直接スプレーをしているので、やはり周辺に消臭スプレーの匂いが生じて、役に不快になったことがあります。消臭スプレーのせいで息苦しくなってしまいました。足の匂いで迷惑をかけないためにスプレーを使ったら、今度はスプレーの匂いで不快にさせてしまったという残念なケースです。せめてトイレや更衣室で行ってほしいところです。消臭スプレーを使うのも使うべき場所があるのです。消臭スプレーはトイレや更衣室で活用する。社会人にふさわしい30の服装なら、その16、男性の前は塗装すると不自然になる。女性は当然のようにしている前よりも、男性の前は身だしなみの一環として取り組んでいる人がいます。確かに身だしなみとして悪くありません。ボサボサの前の眉よりは綺麗に整った眉の方が知的な印象を与えることができます。眉とはいえ、顔立ちの印象には影響を与えるものです。しかし、その眉の毛も行き過ぎて細くなっているケースがあります。細い眉は女性ならではですが、男性には少し不自然です。遊びや他人印象を与えてしまうような仕事では逆効果です。私は細すぎる眉を男性を見ると、ちょっと他のように見えて笑えています。仕事では真面目そうだけど、プライベートでは何かやっているのかというおかしな想像までしてしまいます。程よく見たことのレベルの際、男性は細い眉を押さえるようにしましょう。男性は細い眉を押さえるようにする。社会人にふさわしい30の服装なら、その17、平日に勤怠に仕事をする場合はもちろんスーツです。しかし仕事をしていると、私服が許される状況があります。例えば、夜勤の場合です。基本的に勤怠は朝9時から夕方18時までお昼休みを除いた時間です。しかし、夜勤になると夕方17時から翌日朝の10時までとなり、休み時間の除く14時間前後になります。もちろん、さらに残業などが加われば、最後のピークに達することでしょう。たまに使いを全て、楽な格好で軽減するために仕事をしている企業も多くあります。また、夜から朝にかけて仕事をする場合は、お客様とすることは基本的にありませんが、私服でも問題が意味もあります。しかし、私服が許されたといって、じゃあ、少なく傾向というのはありません。私服が許されているとはいえ、何でも危険ではありません。やはりビジネスですが、仕事に支障なく仕事をするための仕組みではありません。どういう服装になるかは様々ですが、すぐ確認できることがあります。先輩を特にすればいいのです。実際に役もしている先輩の服装を見て、こうした服装にすればいいのだと確認すればいい。先輩たちのような雰囲気になじんだ服装を選びます。やはり先輩は仕事のところなのです。私服のところは先輩になる。社会人にふさわしい30の服装なら、その18、校長の場合する部署は何度でと同じパフォーマンス。校長の場合、堂々とお化粧をしている女性を時々見かけることがあります。お化粧するのは悪くはないのですが、問題なのは場所です。たくさんの人がいる校長の場合する部署は何度でさながらです。恥ずかしさを感じることなく、堂々としていることがプロのように見えています。大学院の反対からの仕事の中で行われば、校長までお化粧をしている姿とさほど変わりません。たくさんの人の前で面白いことを恥ずかしがらずに堂々としています。例えば、電車の中で堂々とお化粧をする人です。私は朝、満員電車に乗ることがありますが、全く動きが取れないことが何人もあります。それは押し潰されてしまいそうな満員電車です。その中で、ファンデーションや口の匂いにマスカラマスを上げて化粧をしている人がいます。私はどうしてもパフォーマンスに見えてしまい、朝から笑いそうになります。それのせいです。家でゆっくりすればいいことを、何もこんな一番やりにくいことでしなくても、すっぴんを見せられない女性がたくさんの人の前でお化粧をできる自然の考慮をすると、笑い声のように自信になります。言っていることとやっていることが違うよ。 これはもはや今を表せるためにわざとやっているようにしかありません。大道芸が観客を表せるように公共の場での表情を見抜いている人を表せます。抜いている本は一生懸命であり真剣な表情です。それでいて恥ずかしいことをしていることに気づいていません。それを笑えてしまうのです。パフォーマンスが終われば私は投げ銭をしたくなるのでした。公共の場でお化粧をするのはやめる。社会人にふさわしい30の服装なら、その19、いつも変わらない際は申し訳ないが現実である。社内で早物の仕事もあります。流行っている旅行だし、流行っている音楽 CD、流行っているものも流行っている映画の DVD。もちろん仕事中はいませんが、お昼休みにちょっと楽しむ会がいいでしょう。早物の旅行を流行っている本人は自分は宣伝されている、かっこいい、いけると思っているようです。そう思われるためにわざと早物を持参しているようです。しかし、別の観点から見ると、この人は自分というものを持っていないのかなと考えることができ、不安になります。時代に反するのもいけませんが、時代に反するのも計画に見えます。ビジネスの場では時代に反転がいらっしゃるが、面白くなくても一番理想的です。いつも変わらない作業を出して、自分の現実さを見るようです。早物を社内にもしょうがないようにする。社会人にふさわしい30の服装なら、その30、落ち着いた体でイメージアップしよう。ファッションは人の個性によって変わるものです。明るい色が似合う人もいれば、落ち着いた色の方が似合う人もいます。顔形、相手やキャラクターなど様々な要しかし、個性に合わせたファッションはプライベートではいいのですが、ビジネスではです。ビジネスにおけるファッションからは、本人の個性なんであろうと落ち着いた色の方が得をします。ビジネスでは信用や信頼がない事からです。以下、自分の個性に明るい色がやっているとはいえ、お客様の前で明るい色は信用の低下になります。この人の願いをして本当に大丈夫だろうかと不安になるのです。明るい色のファッションはビジネスでは不利です。必要ないと言っても過言ではありません。ビジネスでは落ち着いた方の方が必ずイメージアップします。今回、黒といった落ち着いた方は何度に共通したビジネスからのです。個性や性別に関係なくファッションからは落ち着いた色を選択する。社会人にふさわしい30の服装なら、まとめ、その1、身だしなみを整える。その2、派手とブランドを合わせる。その3、どんなに痩せても訪問する際にはスーツをして身だしなみを整えておく。その4、片手でバッグを持ち会社へ向かう。その5、人と会う直前にニンニク、タバコ、汗には気をつける。その6、香水の強さに気をつける。その7、香水は少ないようにする。その8、露出の多い服装は控える。その9、面倒だからこそ食後の歯磨きで差をつける。その10、シワで余裕のシャツを着ていかないようにする。その11、営業局のワイシャツで時間とお金を節約する。その12、ネクタイはきちんと最近で留める。その13、脱いだスーツはきちんとハンガーに掛ける。その14、服装中の職場でも最低仕事できる服装で出社する。その15、終了後にデートがあるとはいえ派手な格好で出社するのはやめる。その16、手をきちんと拭いたらトイレから出る。その17、教育者を履く。その18、仕事を磨く前にまず清潔感を磨く。その19、背中の毛は特に気をつける。その20、人がデートを行う。その21、無駄に挑発する気はされる。その12、ズボンのタック全体はトイレに行かれてはいかがですかという表現で気づいてもらう。その13、ボディラインの強調する服装はやめる。その14、予備を用意して万が一に備える。その15、消臭スプレーはトイレや更衣室で活用する。その16、男性は細い眉をしたいようにする。その17、私服のコンは全体を担う。その18、公共の場でお化粧をするのはやめる。その19、早物を社内に持ち込まないようにする。その30、個性や性別に関係なくファッションからは落ち着いた色を選択する。